君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
世界で活躍する技術者を目指すには英語力が絶対です。しかしながら義歌大生はあくまでも工学系。英語の勉強は効率優先でこなしたいもの。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は英語の語彙学習力のお話。義歌大の英語の先生、笹尾陽介先生を訪ねます。
先生は義歌大では英語を担当してらっしゃる。
はい、基本的には英語担当ということです。
英語の先生。
はい、英語ですね。
どんな研究をしてらっしゃるんですか。
語彙習、英語の語彙習得ですね。
語彙習得。
はい。
語彙習得って何ですか。
簡単に言うと、単語をどうやって覚えたらいいのっていう話ですね。英語を勉強するときに
英単語の覚え方っていうことですか。
そうですね。はい。
英語を勉強するにあたって、はい、やっぱり単語を知らないと始まらないわけですよね。
あ、いいとこ気づいてくださいましたね。そうなんですよ。でこれまでのね、その英語教育はやっぱり文法文法ってなってたんですね。でそれはその言語学のすごい大きな理論が文法中心で、うん、でそれに引きずられて、うん、で文法ってなってたんですけども、うん、ちょっと待てよと、2、30年前から単語語彙も大事なんじゃないのっていう風に、うん、それまでは忘れられてた領域って言われてたんですけど、でなって、で 2,30 年前からすごく研究が進められてきて今に至るという分野なんですね。だから一つのホットトピックではあると思うんですね。
いやでもやっぱり英単語を知らないと文法を知っててもね、英語わからないっていうのは、そうはそう思うんですけれども、僕が思ってるのときっとレベルが違うんですかね。
いえいえ、そんなことないと思うんですけど、でも学校でもやっぱり文法を中心に教えて、うん、で単語は、まあ、先生が単語帳を渡して、うん、学生が、まあ、生徒が覚えときなさいと言われるだけのものだったんですけども、うん、そうじゃなくて、効果的かつ効率的に英語を学習するためには、これが一つのキーワードになるんですけども、うん、まあ、いろんなやり方して膨大な時間かけたらある程度できると思うんですけども、まあ、英語学習が目的ではない、うん、学習者、特に義歌大の学生さんなんかは英語学習が目的ではなくて手段ですよね。例えば海外に行った時とかに英語が使える、でそういった学生のためにできるだけ効率的に、できるだけ効果的に、でどうしたらいいのかっていう観点から、例えば何語単語を覚えないといけないの、どういう単語を覚えないといけないの、どうやって覚えたらいいのということに対して、まあ、一つ一つ答えていきたいなと。
先生はそういう研究をしてらっしゃる。
かっこよく言うとそうですね。
まさしく英語を必要としている義歌大生の救世主みたいな研究ですね。
いや、もうそう言っていただけると。
義歌大生の皆さんっていうのは理系の人たちでありながら、世界で活躍するためには英語力っていうのが必要なんですよね。
そうなんですよ、はい、
でも英語を趣味のように勉強している暇はないわけですよね。
そうですね、うん、
と外国で学会発表するためには、うん、どういう単語をどれぐらいのボリュームで勉強すればいいのかって大事なことですよね。
そうですね。どれぐらいの単語を覚えたらいいか、だいたい検討つきますか。
受験生の頃に、なんか単語はこれぐらい、何語を覚えろとか、
はい、
なんかそういうのあったような気がしますけれども、うん、学会発表ちょっと分かんないですけれども、はい、日常会話で欧米の人たちとコミュニケーションとるには何語ぐらい、
何語ぐらい必要なのか、これ答えるのすごく難しい問題なんですけども、まあ、一つの答えとしてネイティブスピーカーと同じぐらいしてたらいいんじゃないかという答えもあると思うんですけども、
そりゃそうですよね。
じゃあネイティブスピーカーって何語ぐらい知ってると思われますか。英語の母語話者、ネイティブスピーカーでだいたい1万7千から2万語ぐらい、数単語の数え方にもよるんですけども、うん、まあ、およそ2万語ぐらいって言われてるんですね。
あ、なんかそれ聞いて、あ、それだけでいいですの とも言えないし、うわそんなに覚えるんですかとも思えないし。
あそうですか。
1万2万っていうのはどんな感じなんですかね。
ね、2万語は、かなりしんどいかなと思いますね。っていうのも中学校では、うん、900語、まあ、あの学習指導要領が変わったので1200語になったんですけども覚えますね、うん、で高校でまあ1000語か2000語覚えて、まあ、大体2000から3000語ぐらいっていうふうに言われてるんですね。日本人の学習者が、大学生が知ってる単語数がとすると、うん、はるかに及ばないレベルなんですよ。
うん、それ多分ね 2,3,000 ですか、中高生で覚える英単語
受験勉強してそれぐらいです。
それ全部覚えてないですもん。
で使えるのがもっと少なくなるという感じになりますね、で遥かに及ばなくてかなりしんどいので、うん、じゃあネイティブスピーカーじゃなくてもどれぐらい単語を知ってたらいけるのかっていうのを別の観点から考えると、うん、文章を読むときに 100% 全部の単語を知ってるということはほぼありえないので、知らない単語が出てきても、まあ、推測して内容が分かるレベルになるためには分からない単語が研究結果によると 2% 以下じゃないといけないっていう研究結果があるんですね。つまりテキスト、まあ、リーディングでも新聞でも雑誌でも何でもいいんですけども、分からない単語が 2% を超えてくると、うん、ちょっと内容の理解が難しくなってくるっていう風な結果が出てるんですね。
逆に言うと 2% より少なかったら、うん、なんとなく推測して理解することはできるわけ
です。でそれが普通の状態ですよね。日本語でも新聞読んでるときに全ての単語知ってるということはあまりないかもしれないですよね、うん、でそれは英語学習でも同じ で逆に言うと 98% 以上知ってたら大体のものは読めるというふうに言われてるんですね、うんうん、じゃあ 98% の単語知ってるためにはおよそ8000語から9000語の知識が必要だっていうふうに言われてるんですね、うん、ということは一つの学習の目標としてはだいたい8000語ぐらい、8000から9000語ぐらいが覚えるべき目安になるというふうに言えると思いますね、うん、
あまあでも中学高校の勉強では全然少ない。
そうですね、少ないです ね、
はい、でそれすらもまともに僕らは覚えることができなかったわけなんですけれども、
はい、
それぐらい覚える。
そうですね、量的にはそういうことですね。
量的には、
はい、量的には単語何個知ってるのかというと、簡単に言うと、まあ英語の綴りブックだったら BOOK に対して意味が本、これを知っていくらぐらい知ってるのかっていうのが、まあ量的な側面になるんですけども、例えばこのブックという単語一つにとっても発音が上手にできるか、ブックじゃなくてブックって発音をきれいに言えるか、
英語の先生の発音ですね
もうこのために5回練習しましたので、はい、とかあとまあ、切字ちょっと、例を変えるとアンハッピーという単語だったらアン打ち消しの意味ですね。ハッピーは幸せ、2つくっつけて不幸せな、切字の知識があるかどうか、
切字っていうんですね、それ
は、はいはい、まあ、他にもいろんな要素あるんですけども、例えばコロケーション、コロケーションっていうのは、狂気表現、共に起きる表現と書くんですけども、はい、単語と単語の相性みたいなもので、相性の悪い単語を使うとあれっておかしいな、不自然だなっていう感じになるんですね。
相性の悪い単語、
例えば、肉とかステーキとかって言った場合には、うん、あこの肉柔らかいなって言った時、このステーキ柔らかいな、ソフトステーキっていうとちょっと不自然な感じなんですね、うん、
ソフトステーキは、
はい、うん、じゃなくてテンドゥステーク、テンドミート、
テンダーを当てるんですね。
そうなんですね、
ソフトじゃダメなんですね。
通じるんですけどもちょっと不自然な感じになるという、うん、でこれがあの単語の知識に関わってくると、より自然な英語、うん、ナチュラルな英語、うん、
あでもそれちょっとわかりますね。ちょっと今思いついた例がですね、あまりいい例じゃないのかもしれませんけど、はい、日本語でもおならの匂いとは言いますけど、おならの香りがするって言いませんかね。
あ、そういう感じです、そういう感じです日本語ももちろんありますからね、コロケーション、
うん、英語もそういうのがあるわけです
ね。あるんですね、はい、
単語を覚えてるだけじゃダメで、はい、そういう知識も必要っていう。
そうですね、うん、で、それぞれの各、まあ、知識の側面という言い方しますけども、はい、に適した覚え方っていうのがあるわけで、はい、例えばよくある質問が、例えばこういうリスト形式で単語集とかでゴリゴリ単語を覚えるのがいいのか、うん、それともいやいや文脈の中で単語は単語だけで存在しないから文章中で覚えた方がいいんじゃないのかっていろんな意見があるんですね、うん、でもそれは 答えとしてはどちらも大事 でそれはどの知識の側面を覚えようとしているかによって異なってくるので、うん、どちらも大事だよというのが答えになるんですね、
うん、
で例えばリスト形式だったら単語の形式が書いてあってで意味が書いてあると、うん、でこれリスト形式だとすごく適してますよね、
うん、
効率的に覚えれるわけですから、うん、でも例えばコロケーションでねソフトって出てきて肉の時にはカッコしてテンダーを使うとかって出てきてもなかなか覚えられないん
ですよね、覚えられないですね、
まあ、文章中で出てきたらさっと覚えれる。でそういったそれぞれに適した側面っていうのがあるので、うんうん、両方大事だというふうに言えると思うんですね。
あ、やっぱり結構英語の勉強って時間がかかりそうですね、は
い、そうですね。でもその中でも我々がやろうとしている研究は、うん、より効果的により効率的に英語を学習するにはどうしたらよいのかということを研究しているので、
はい、
膨大な時間がかかるんですけども極力効率よくできる方法を考えていくというふうにしております、う
んうん、はいはい、今回それについて先生は一つ答えを出したわけですね。
答えを出したというかアプローチをしたということですね、
は
い、う
ん、英語を効率的に勉強するのは方法はどういう方法があるんですか。
その魔法の方法っていうのはなくて、うん、あの一言で答えると気合ですね。
気合
でね、これはね本当にあの私もそのニュージーランドで博士の研究に行って、はい、で第二言語の語彙習得の最先端の研究者がいるところに行ったんですけども、やはり話を聞いても結局のところ気合なんですけどで、まあ、あの時間とエネルギーが大事なんですけども、
はい、
でその中でもより効果的にって考えるとさまざまな要因が関わってくるんですけども、はい、私が一つその研究の中で導入した概念というのが、語彙、うん、習得力、英語で言うとボキャブラリーラーニングプロフィシエンシーっていうんですけども、
はい
はい、語彙専門にやっててボキャブラリーの発音が未だに苦手なんですけど
難しそうですねボキャブラリー日本語でもボキャブラリーってカタカナで言ったりもしますけれども、
そうなんです。でしかもね、日本語も語彙のイって漢字難しいでしょう。ボキャブラリーも綴りも発音難しいんですよ。だから語彙やってる人の語彙力が試されるんですよまあそれはいいんですけど
みんなやっぱり語彙は難しいっていう印象があるからそういうことになってるんじゃないですかね。
ね、
うん、
で、話戻しますと語彙習得力っていうのを、まあ、語彙学習力でもいいんですけどもっていう概念を作って、これはある単語を覚えるにしても、うん、単語をさっと覚えれる人と、うん、なかなか覚えられない人がいると。で例えば
頭のいい人とはあんまりっていう人の違いじゃなくて、
まあ、それもあるかもしれないんですけども、
コツがあるってことですか。
そうですね、例えばですね、ラジオで書くと良くないかもしれない、
はい、先生今メモ用紙にですねアルファベットつつっと書いたんですけど、
すごく長い単語ですね。
パルシフィアビリ
ティワイですね、
ですね、
はいはい、これ、ローマ字読みしていただくとそういうことですね、はい、ものすごい長い単語ですね。でこれ初めて見た人はすごく覚えにくいと思うんです、うん、まず単語が長い、
はい、
読みにくい、
うん、
でもあることを知ってるとすぐに覚えられるんですね。つまりどういうことかというと、はい、false、 これ間違ったって意味ですね、
はい、
true or false とかで、うん、T か F を書きなさいとかって言って高校とか大学でもまあやったと思うんですけども、試験でそれは false、 間違いですね、
はい、
で if I っていうのはこれは他動詞を作る接尾詞なんですね、
はい、
で able っていうのはこれは何々できるっていう意味を持つ形容詞化する接尾詞なんですね、
はい、
で it っていうのは名詞化する接尾詞なんです。
おお、なるほど、
はい、だから間違っているとすることができる、
うん、
ということ、うん、間違っているぞっていうことができるということ、これ falsifiability、まあ、哲学用語で反証可能性、反証することができるっていう意味なんですけども、
うん、
つまり今回の場合は接字の知識なんですけども、うん、接字を知ってると単語を分けていって、うん、あ、こういう部分からなってるんだ、じゃあ組み合わせてこうだなっていうふうに単語をさっと覚えやすくなるんですね。
なるほど。
でこれが語彙学習力の一つの要素です。つまり接字を知っているっていうのは語彙学習力の一つの要素で、
うん、
他にも文脈からの推測能力、文章を読んでいきながら知らない単語を推測して、単語の意味推測して、でああこうなんだなって覚えていくんですけども、うん、その推測が上手、より上手にできる人はより覚えやすくなるであろう、うん、と考えられるので、うん、 まあ、その能力が高かったら語彙学習が容易になるだろう。あとは綴りと音の関係の知識どれぐらい知ってるとか、辞書どれぐらい上手に引ける、どこをポイントに引いたらいいとか、まあ、そういったものがいろいろあるわけなんですね、うん、で語彙学習を効果的にする能力、これ全体を語彙学習力と位置づけて、はい、それを測定する診断テスト、今回は切字テストと文脈からの推測能力のテストなんですけども、これを研究として作成して、うん、で作るだけだったら誰でも作れるんですけども、これが本当に科学的に良いテストと言えるのかどうかっていう妥当性の検証、専門用語になるんですけども、妥当性の検証を行ったというのがこれまでの私の研究ということになります。
じゃあ先生が単語をちゃんと覚えろよって言って単語テストをやるっていう今までの作業だけじゃなくて、うん、君はなぜ英単語をなかなか覚えられないんだろうっていうことを分かるためのテストをやるべきっていうことですか？
そういうことです。本当に分かりやすく言っていただいてありがとうございます。そういうことです、はい、だからこれまでのテストは君例えば語彙テストだったらこれ間違ってるよ、まあ、8000語必要だとしたらテストして5000語ぐらい知ってるよ、あと3000語必要だねっていうことは分かるんですけども、うん、じゃああと3000語どうやったら効率的に覚えれるのっていう観点がなかったんですね、うん、で私はその観点を導入して、うん、それの診断テストを開発したということですね、はい、
自分の弱点がなぜ英単語が覚えられなかったのかが明白になるわけです。
そういうことです、はい、
それも技科大生にやってみたんですか？
これは博士の研究でやりまして、はい、ついこの間研究が終わりまして、まだ本当にほやほやで、
うん、
湯気が出てる状態なんで、これから論文とかで論文などでパブリッシュしていって、 できるだけ多くの人に知ってもらって、うん、
まだ論文にもなってない、
博士論文として、はい、図書館の中には入ってるんですけど、世間には出てないと。
そんな話題を今日ラジオでしていただいてよかったです。
本当にもうとっておきの話題でねもう本当にありがとうございます。あ、
そうなんですか、そんな出来たての、
世界も知らない豊橋の人だけが知っている、
そういうことなんですね、そのすごい勉強法が立ち上がったところに我々は今、
そうなんですよ。でも永遠に豊橋の人しか知らないっていう可能性もあるし、
そんなことはないですんでね、うん、先生のホームページとか行ったら見ることができる。
そうですね、私のホームページでも、うん、無料でダウンロードできますので、
じゃあもし、はい、この放送英語の先生聞いてらっしゃったらね、はい、ぜひ先生のホームページ訪ねていただいて、
そうですね、
先生のクラスのお子さんたちだけ英語の成績が上がるかもしれない
ね。えそうなったらいいんですけどね
確かに英単語を覚えるのってね、本当に単語帳ばっかりで僕らも勉強してきましたけれども、
はい、
それこそ気合でだけで頑張ってきましたけれど、自分がなんで覚わらないんだろうっていうところが、まあ、先ほどは切字を克服すると君は覚えられるよう例に挙げていただきましたけど、他にもいろいろあるわけでしょうね。
そうですね、まあ、今後の研究としては他の種類のテストを開発して、うん、でも皆さんに使っていただけるような形で公開していくというのも一つの研究の方向性にはなりますし、うん、少し話はそれるんですけども、やはり文法と語彙両方大事だと思うので、私文法指導も研究しているんですね、うん、でキーワードは先ほど申しましたように、その効果的かつ効率的というのが、キーワードで、文法習得にしても全ての文法をこと細かに学習するっていうのは重要なのかどうかっていう観点から考えると、うん、やはりコミュニケーションの観点から通じる英語で、うん、8割9割の英語でもいいじゃないかと、通じる英語でっていう観点から、京都大学の田島明教授、私の修士の時の指導教員なんですけども、はい、が意味の順番に単語を並べることで、うん、8割9割の英文ができるというメソッドを開発されて、で今はそれの研究にも携わっていますので、語彙文法両方の側面から、英語特に英語が苦手だっていう学習者の皆さんに対してサポートしていけたらなというのが今後の研究課題になってきます。
なるほど、なんかちょっと僕らも勇気づけられたような気がします。
そうですか、
単語をなかなか覚えられなかったのには理由がある 人のせいにしてますけれども気合が足りなかっただけなのかもしれない。
いやもうあの我々の責任です。
いえいえ、ぜひね、これから日本人英語たくさん覚えて、特に理科大生、
そうですね、
目指せ1万語で、
はい、
ね、世界に羽ばたいてほしいですね。
そうですね、
その救世主になる先生が理科大にいらっしゃいました。いついらっしゃったんでした？
昨年平成24年の10月1日付で着任しました。
まだいらっしゃったばかりですので、ね、はい、これから変わってくると思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今
日から使いたい理科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味などを知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました笹尾先生の業界用語は、
語彙学習力。語彙学習力とは語彙学習を容易にする能力を指します。これには英語の接字の知識や文脈からの推測能力、音と綴りの関係に関する知識などが含まれます。語彙力を増やすというのはもちろん重要ですけれども、効果的に語彙が増やせるように語彙学習力の向上も意識してみてください。この用語は私が作ったもので、これから有名になると確信しております。
昨日理科大は卒業式でした。例年理科大の卒業式というとアイプラザ豊橋を会場に行われていたんですけれども、今年はアイプラザがリニューアルのため改装中で、会場をライフポートに変更しての卒業式となりました。4年生大学、いわゆる学部生を卒業する学生が今年は411人、大学院を卒業する学生が420人、合わせて831人が晴れの日を迎えました。理科大は学部生のほとんどが理科大の大学院に上がるので、同じぐらいの人数の大学院卒業生たちが一緒に卒業するわけです。ていうか、そういう意味で本当に理科大を巣立つというのは院の卒業生たちっていうことになるかもしれません。式辞で理科大榊学長は、流動的な国際情勢に不安を覚えるかもしれないが、自身が成長する一つのチャンスと捉えてもらいたい、強い熱意と高い志、気概を持って人生を歩み、より明るい日本社会を作り上げてくれることを祈念しますと送りました。一方、答辞を述べたのはラオスから来ている留学生チャンタマート・ソーダーさんでした。理科大で学んだことを生かし社会に貢献できる人、そして一流の研究者技術者を目指して精進しますと誓いました。理科大卒業おめでとうございます。
天白の城理科大
エレクトロニクス先端融合研究所、通称アイリスは、様々な分野のしかも若い先生が隣り合って全然違う研究をしているんです。先生同士の化学反応が期待されています。次週3月30日の天白の城は、アイリスにやってきたばかりの先生、分子生物学の先生、広瀬優先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。